トギトギ通信ネットラジオ版です。
始まり始まり
始まり始まり始まり
第1回ね。
第1回ですね。はい、
試験放送です。
試験放送です。こんな感じで始めていきます。曲始まったら今日は試験放送でトギトギ通信を録音しています。では私トギタケイジローと
ミラさんはやすし
ミラさんはやすしミラドンです。でやっていきたいと思います。最初じゃあミラドン、
オッケ
ー、阿佐ヶ谷近辺の食の話を。
ですね今週ハマっていたのが、実は阿佐ヶ谷も23年住んでますけども、初めて上島コーヒー、チェーン店ですけどね、上島コーヒーにハマってしまいまして、 BLT サンド、これがトーストが薄くてね、
何入ってんのトースト、
BLT だから、ベーコン、レタス、トマト。
あ、その意味やったんや。
知ら
ん
かった。
BLT って知らんかった
これね、トーストがね薄切りなんで、おじさんに量的にぴったり、喫煙ルーム奥にあるんだけど、ちょっとこれが鏡、ガラスの反射で見えなかったんだけど、入ると広くてね、すごく空いてる、土日は結構混んでるけど、なかなかに空いてて居心地がいいんで、ここ5日連続BLT サンド
見ないとなんかハマると結構通うあれがある。
そうなのよね、結局保守的だから一回うまいとずっとそれ食って飽きるまで、って感じで。
サイゼリアのドリンクバー通ったり、
その前は、ドトールの、有名なミラノサンド A、これにハマってたんだけど、これは3日で済んだ、今週は完全に、上島コーヒーです。
BLT サンド、
BLT これ聞いてね混むと嫌なんだけども、おすすめですよ。
BLT サンド、
BLT サンド、
パールセンターの中に、
パールセンターの中ありますね、パールセンターの中は星のコーヒーもあるんだけど、こちらはなんかかなり行列ができるぐらい毎回混んでいるので、ちょっと入りづらいですね。
混んでるね、はい、料理もいっぱいあるみたいです。
そう、食べ物もね、いろいろありますね、シフォンケーキとかから、ナポリタンから、エビアボカドバーガー、だね、喫煙席が15席しかないんで、やっぱりね上島結構狙い目ですよ、でこれをブログで書いたら、上島コーヒー営業部さんからありがとうございますって返事が来ました。
すごい、見てんやね、
見てんやね、
上島で検索してんや
ね、これと、黒糖コーヒーアイス、
黒糖コーヒーアイス
M サイズ、もういけますよ。
いやでもまあいつもそれを。
トギタは今週は、
今週あトギトギ通信読んだらいいかな。
トギトギ通信行く、
トギトギ通信、今週の出来事、昨日唐十郎さんの演劇見てきました。
あ、見てきた、
面白かった。
クジラがどうしたこうしたってやつ。
クジラじゃなくて、
クジラじゃない
よ、あ、そう、クジラゲイリチャード、
ゲイリチャードやな、
ゲイリチャード、
ゲイがいわれる
ゲイ、捕鯨のゲイ、
捕鯨のゲイや、
捕鯨のゲイ、新宿のなんか串カツ屋、北で串カツ屋の人のことを、この人はリチャード3世やと思い込んだお兄さんが迷い込んで、あなたはリチャードだって、いろいろ話が展開していく。
久保井さんが出てたんだね。
久保井さんは演出に回ってはった。
おお、久保井さん出てないんだ。
出てなかったけど、面白かった。風も強くて、それもなんか自然効果的な。
なるほど、演出のような。
演出のような感じの。
SE になったわけですな。
そう。寒気も全部感じるような体感。
唐さんというと、赤テント。
赤テント。
やっぱり赤テントでしたか。
全部赤テントでやってます。
よく新宿の花園神社でね、 やられますけども、うん、昨日は、
昨日は、池袋の、雑司ヶ谷岸墓神神社。
ああ、なるほど。
あれ神社って貸してくれって貸してくれるもんなんかね。
まあ、花園は提供してますよね、
うん、
花園神社って俺昔バイトしてたことあるんだけど、っていうのは
何
花園神社にバイトしてたんじゃなくて伊勢丹でバイトしてたんだけど、
うん、
あの伊勢丹の祭事場とかのガラスケースとかが、
うん、
実は花園神社の地下が倉庫になっていて、
うん、
そこにいっぱいあるので、それを搬出
収納してんや。
そうだから、みんなねガラスケースにお祈りしてるような感じだった、
うん、
実は
知らんかった。
そこをやってる時もよくあの赤テントさんがね、
うん、
よく演劇にテント張りに来ましたから。
へえ、そうなんや。
ね、どお金を払うのかな、
どうしてんじゃん、貸してくれ、
調べんけど、
うん、そんなんてお金もうてええのかな、
ええのかな
神社って。それ今度久保井さんにやったら聞いとこう。
そうだね、
うん、うん、ミラドンが神社でバイトしてたっていうから。そうお坊さんみたいなのしてた。
村上工業っていうね、
寺坊主、寺男やったっけ、
寺男、いわゆる重機ですよ、
うん、
うん、伊勢丹の地下3階にありましてね、
うん、それ持っていく、
そういうバイトやってました。
うーん、
次であとは、
はい、じゃあトイトイ通信35号読みますか。
よく出したね35号もね。すごいね、これ毎週出てます。
毎週ですね。先週はちょっとお休みしちゃった、実家帰ってたんでお休みしたんですけど。
法事だっけ。
そう、あ、法事、おじいちゃんの七回忌で親戚一同集まるということで、田舎の、
うん、
家なので、こう部屋が土間があって、部屋がボンボンって2個あって、
うん、
そこをズドンと全部開けて座布団を引いて、周りの本家のおじいちゃんとか親戚の人とかが集まる、うん、で今回はトイトイ通信のこのラジオ収録版をやろうと思ったから、おばあちゃんと一回収録とか、甥、うん、っ子たち子供たちと収録っていうのを一回やって
みた。なるほど。
それまた編集してアップできるようにします。
ええー、ね、
うん、おじいちゃん おばあちゃんはもうめっちゃ仏教の人やから、仏教の話を書いてるやつとかを読んで、
うん、
おばあちゃんに仏教の話を聞いたり、甥っ子と、甥っ子はラグビー部、中学生がラグビー部やから、
うん、
そのラグビーの話を、ちょうどワールドカップをやってた最中やったから、
お今年すごかったもんね、
うん、面白かった、
うん、
それをやったやつがある。もう終わっちゃったんかな。でも収録した時はまだ、うん、予選じゃない、予選終わって、8チームがトーナメント戦が始まるところで、うん、その時に予想をしてどこが勝つとか いろいろ言って、
なるほど、
うん、それをやってたやつがあるけど、
うん、
トビトビ通信今日はは
いよ
35号、
うん、
2015年10月26日月曜日です。これはお前の丘、俺の陰謀か。
出たね。
関係ない、
扉溜まってるよね。
溜まってないよ、溜まってない。全然溜まってない。今日のじゃあこれミラドンも初に聞くってこと、
うん、
大盤振る舞い、
うん、
お札をしばしば出す機械をついた、お札をしばしばと出す機械のついたベルトをして商店街を歩く、
うん、
ここからこうベルトのとこからしばしばしばしばとお札
が、札が出
る、札が出まくるっていう無尽蔵に出る機械、
はい、うん、
をつけたまま商店街を歩く、
うん、
寝るときに、あ、なかなか寝
られ、何言うてんねん。
寝られへんなと思って、ずっと寝られへん寝られへんと思いながら布団の中でなんか考え事してると、ここからお札がしばしば出たらどうなんやろうって思いついてしまったら、そこから話がどんどんこう自分の中で進んでしまって、
トイトイ SF やな。
そうそうです。で商店街を歩く、
うん、
最初は舞い散るお金や落ちたのを拾いながら人がついてきてざわざわしだす、
うん、
やっぱこうお金をね勝手に出しまくってるから、おばちゃんとかが拾う、うん、そのうちベルトの前に待ち構えて出た瞬間を取ろうとする人が、
うん、
とかも出てくる、
うん、
でそれも気にせずに歩き続ける、
うん、
でしまいにコンビニ袋をベルトにかぶせてくるババアが出てきて、
大阪っぽいね。
このババアは殴っていいんです、
うん、
で善良な人がそういうのはみっともないからやめた方がいいですよって注意してくる、
うんうん、
ここで僕がそのベルトしてる僕が意地悪して、うん、このその人を指さして周りのみんなにこの人やめろ言ってますよって、ね
うん、
大きい声で言うと、うん、でそうすると周りの強欲な人たちに白い目で見られて、
うん、
その善良な心というのはこう追いやられてしまう屈する、
うん
うんうん、こういう不条理が生まれてしまう、
うん、
それを考えながらうわーなんてことだと嫌な世界やなとか
思うそれがどないして
でまた警察が止めに来てで、うん、警察の人にこう札束をザザッと渡して、
うん、
はいもう受け取れって渡して、
うんうんうん、
受け握らせる受け取れません、
うん、
いいからいいから受け取れませんってこのやり取りがあって、
うん、
多分警察は受け取らへんねんけど、
うん、
で万が一受け取ったらみんな写真撮れって言って
なるほど
これもやっぱりその正義とそこでこう揺れ動く不条理が出てくるなとかも、
うん、簡単に撮るんちゃうか
そうそうかもしれんし
、うん、
受け取れませんって言い続けるかもしれんし、うん、じゃあとりあえず預かっておきます本官が預かりますとか言って、うん、言ってる瞬間の写真みんな撮ります
なるほど
で本人が勝手にしてるんだからほっといたらいいのよとか言ってる横でババアがそういうこと言ったら、うん、これも殴っていい、
うん、
あの落ちたもんを拾う分にはほっといていいけど、
うん、
こうなんかしてくる人に対しては殴ってもよい、
うん、
この殴ってもよい基準は、うん、そもそもこうお金を拾い集めるというのと同時に何かを捨ててしまってるこのレベルによって、
うん
生じるものになるよな
おお、うん、こう理性や
自我をそう
そう
プライド
捨てて金を拾うと
う 拾ってんのはまあほっとくけどもコンビニ袋をここにかぶせるやつとか、
うん、
横でなんかこう言ってくるやつとかが殴らなあかん、うん、殴っていいって自分
でもそこでもう暴行罪が、うん、発生するわな、
うん、そうなんかでもそのお札出して周りをこう騒乱させるというのも一応罪らしい、う
ん、罪やね、
う
ん、軽犯罪になるのかな
そうそう、うん、まあでもそれそこまではしたらあかんやろということが基準で殴る殴らないって自分を頭の中で考えてて、
うん、
あと自分の知人とかが必死で拾ってるのとか見たくないし、
うん、
自分なら拾うのかなとか考えるのもすごい気分が悪い、
うん、
でこんなこと考えながらうわもう最悪なこと思いついてもた
それなんか人間性を測るバロメーターベルトになってるわけ、
う
ん、
そうそうそうそういうそういうふうなことにもなってるなと思う、
うん、
ねえなんか普段
ベルトじゃなくてもいいんじゃないのなんでベルトなの
なんか手軽やからなんかこんな背負ってわざわざ大きいのじゃなくて
そうか
普通に歩いてる状態からスパッ
コンパクトに
スパッて出る
仮面ライダーベルトみたいなのやな
そうそう
仮面ライダー札束みたいな
嫌な仮面ライダー紙で解決の仮面ライダー
今までにないね
やりすぎ
仮面ライダーマネー
仮面ライダーマネー
今知ってるゴースト
うん見たよ何個かえまあ 3話4話ぐらいで
出てるそんな感じやね、
うん、
いやなかなかねちょっとおじさんもうついていけなくなってるけど、
うん、1話2話は見たかな
明るいやね
うん、
うん、
あのなんかあの蛍光の、
うん、ライン
黒の、ボディに、うん、真っ黒のブラックアウトにラインだけの体のラインが出てるやつ、
うん、面白いね、
うんかっこいい
暗闇でだから光って骨の形に光るっていうようなね、うん、
あれなんかでもあのそういうダンサーのチームみたいなのがあって、うん、真っ暗の中で体にこう
蛍光
ラインつけててダンスしてるやつがでそれが消えたり光ったりするから、
うん、
真っ暗闇でやると瞬間移動でパッパッパッパッパッパッパってジャンプしてるシーンとか
面白いね
間取りでき
たりするそういうのインスパイアされたのかもしれ
ない、うん、かなんか多分分かっててやってんのかなっていう感じ
顔も光るんやで、
うん、ね、
うん、
蜂みたいな顔してる
顔はねエジソンが蜂に似てるけど実は電球
、うん、こうなってる
そう電球の形で、うん、顔はねでもデッドプールっていうマーベルのヒーローにそっくりでね、
うん、あ大丈夫かな
そう、
うん、そうやねスパイダーマンもこんなんやし
大丈夫かなと思ってデッドプールもあの、うん来年公開ですけども、
うん
うん、
映画そうアントマンあれ面白そうなん
そうアントマン見たよ
面白かった
もうすごい面白かった
おー、
うん、
いいな、見に行かなかった、うん、あ、そう、話戻すと
ごめんな、
いえ、あ、ゴーゴーゴーゴーゴーストのあれかちょっとかっこいい、あのベルト、
ゴーゴーゴースト、
うん、ゴーゴーゴーストあれベルト売ってて、うん、6000か7000ぐらいで売ってるの、うん、で、クリアパーツに目ん玉ついてて、
あ、知ってる、
あれちょっと欲しいなと思った、
石の森っぽいデザインだね、うん、一つ目のね、
うん、うん、ガチャ
あとカバーが半透明なんで、
そう、
ちょっと今までのメカニカルなもんとは、うん、ちょっと質感を変えようとしている、
うん
うん、
あの辺ちょっといいなと、
うん、新しいと思いました、うん、
なんか普段から仮面ライダーのベルトをつけてんのもおしゃれかなと思う、
あのね、
あれはちょっとおたついる、
つけてる大人用のね大人用の高いものも売ってるんだけど、うん、基本的にあのバンダイが売り出している、うん、市場に出てるのは、うん、子供向けなんでベルトが大体回らないのね、
え、大人には届かんの、
届かんのよ、
あ、そうなんや、
そこが辛いとこで、うん、届いたら結構巻く大人もいると思うんだけどね大きいお子ちゃまが、
うん、そうやな、ちょっと街中でつけてる人見たら、あ、やばいなと思うかもしれんな、ね、でも自分はちょっとあれいいなと思って、
うん、
あのヨドバシカメラでこう試着じゃないけどここに当ててみて、
うん、
あ、いいなとか思ってる、
アイコンというね、うん、玉を入れ、アイコンというのは目の魂と書いてアイコンと読ませているというね、
うんうん、
なかなか考えましたね、プロデューサーも、
うんうんうん、どんな偉人がこれから出てくるんやろうね、
しかしさ、偉人の出る、ごめんね
いやい
や、話ね、偉人の、うんうん、あれはガンマというのかな、
ガンマ、
目の悪魔でガンマ、うんうん、もうデザイナーがね、あの漫画家さんなんですよ、うん、あの
島本さん、
島本さんって有名なね、うん、結構あの
燃えろペンとか
の漫画家さんで、やっぱりね話が面白い漫画家さんなんだけど、うん、やっぱ怪人デザインってなるとねなかなかねこうなんていうのかな、我々が培ってきたものが崩壊するというか、またゴレンジャーの敵に戻ったかのような、顔が全部槍になってたり手が全部剣とかね、なかなかちょっと仮面ライダーラインから行くと
作り上げてきたあれが
またゼロに戻された感のある、同業者のことを悪くは言いませんけれども、なかなかにね、 お手並み拝見と思ってましたけどね、なかなかになもんありますよ
意外とそんなことが聞けるとは、
ね、これちょっとね放送第1回だしまあいいでしょう、翔吾、うん、さん別に大ファンですから、うん、大丈夫です、だからね翔吾、うん、さんで脚本に回ったりした方がね、うん、実は面白かったんじゃないかとちょっと思ってたりもします、
うんうん
うん、
ゴレンジャーの敵怪人は好きじゃないの、僕はあのボールの野球のやつとか好き、
ね、野球仮面、みんな野球仮面言うじゃない、うん、
でバット持ってて、うん、それが分かりやすくて、
うん、分かりやすいよね、
うん、要は記者のやつとかもここに歯車みたいなついたりとか、
要するにほらデザインがそれ、うん、白森先生も分かりやすくということで、うん、野球なら野球ボールが頭にと、
うんうん、
これ的にはねライダーはこうやっぱり、うん、エキスプロの高橋明さんがね考え出していったものにずっと心を奪われてたので、うん、突然頭が野球ボールとかだと、いやじゃあ先生それなかろうって思ってたわけですよ、
え、じゃあそれは戦隊もんやったらそっちは そのラインでいい、
そのラインでいいと思う、
仮面ライダーはショッカーの流れの、
やっぱりね ありますよ、
やっぱ違う怪人を出してほしい、
仮面ライダーはねトラッドなので、うん、子供が見ても大人っぽいと思うとか魅力だったんで、
うんうん、
全体はね子供っぽくても子供はいいんだけど、うんうん、ライダーをね子供っぽくするとね子供時代ねなめんなよって思ってたんで、うん、そこはね突っ張ってほしかったな、
うー
ん、なんかね非常に悲しい、
ニラドンはやっぱショッカーの血が半分流れてる、
流れてるからね、
仮面ライダーと同じ境遇、
そうなんですよ、だからね、いやもうちょっとお手並み拝見したくなくなってきました、うん、もうええなぁと、
アーチェリーのやつさんも出たんかな、
あ、出た、先週出たかな、
アーチェリーは何、ウィリアム、
そう、ロビンフッド、
ね、ロビンフッド、う
ん、ロビンフッドなんだけど、まあ義賊ですわ、
うん、
あの金持ちから財宝盗んで、うん、貧乏人にばらまくって、うん、まあ、うん、でもさ、うん、あのゴーストの最初の携帯が、
うん、
あの二刀流宮本武蔵、うんうん、だったから、
うん、
じゃあてっきりね義賊といえば日本の義賊ですから、
うん、
あのネズミ小僧かと思って、
うん、石川五右衛門とか
そっちの方がなんかね、うん、五右衛門とかの方が、
うんうん、
なんかこうデザインライン的に合うのに、うん、 いきなりウィリアム・テルですわ、うん、
世界よ、
うん、でこの、まあ、エジソンもおるし、うんうん、ニュートンもおるし、うん、ニュートンなんかわけわかんねえボクサーなんだよね。
なんか重力を使うやつとかじゃないや
ん。重力を使うんだろうけど胸にグローブはめてパンチを繰り出すと、うん、そんな乱暴なニュートンでいいの
か重たいパンチだ、
うん、ちなみに顔はねリンゴになってます。
なんで？あ、リンゴが
落ちたら重力ね、法則、万有引力ですね。おうおう、まあ、ちょっとね偉人のモチーフってなかったんで、なるほど、ほら仮面ライダーって小学生の図鑑からモチーフを持ってくるってあると思うんだけど、うんうん、まあ、偉人はなかったよね。さすがにちょっとね、うん、てんてこまいですわあと誰が来んねやろ、うん、
誰やろうね、偉人、うん、世界の偉人
捕まった人だとやっぱダメなんかな。
罪人だって五右衛門あかんのかな。
そうだな、五右衛門は敵で、うん、昔ガマ五右衛門ってやつがいたよ、うんうん、だからね、あの平賀源内とかさ、うん、
発明
だけども、でも捕まってるんだよね。
ああそうだよ、
獄中で亡くなってるからやっぱダメなんかなとか、うん、まあ、そういうのを考えるのは面白いんだけども、うん、
海賊ロジャーとか、
そうやな、キャプテンクック、
うん、キャプテンクックとか出そうやもんね。
案外罪人が多いって感じ、歴史の人はね、うん、
ナポレオンとかも出んのかな。
そうやな、どこまで出そうかな。ピカソ、
ピカソ出そうやな。
アインシュタイン、うん、
アインシュタインも出るんだろうね。ベロのマークとかつけち
ゃう。あ、いいね、あ、取りだポイント稼いだ、それいいわ。ベロのマークのアインシュタイン、ええな。
髪の毛がわーって白い
な、もうええな、うん、そうなるとアンディ・ウォーホルも
どのくらいの子供がアンディ・ウォーホル知ってるか。
そうだな
一応なんか解説がちょっと出るもんね、横に。
ちょっと出るね、あれ読んでるとなくなるよね、うん、
早い、
スーパーが早いよね。どうなんのかな、うん、
偉人ね、何が出るんやろね。コロンブス、コロンブスは出そうかな。でも
そうだな、
よくわからんもん、コロンブスが大航海をしたとか。
そうだな、あんなもんさ、新大陸発見っていうけどさ、住んでる人たちにしたらさ、うん、なんか変なのがやってきたぜやだけでさ何がえれえんだろうと思う。しかもインドに行くつもりが間違ってついててさ、うん、ついてる先住民族インディアンって言った日には今は放送禁止だから、ね、ネイティブアメリカンってなってる、うんうん、
あのイグアの乗り物が船とかに変身するとかしそうやね。
ああ、そういえばな、うん、バイクがイグアナに変形するで。
バイク？
バイクが、
うん、あのでっかい乗り物じゃなくて、なんかバイクとさらにもう一個でっかいのがボーンって庭で出てきた、うん、
あったな。
あれもなんか変身とかしそう。
すると思うで、バンダイが考えたことやから、うん、おもちゃありきになったからな、
おもちゃありき
トイタは小学校の時尊敬してた、うん、有名人とかおるの？
有名人、尊敬してた有名人、僕、そう、あの
偉人やな。
偉人か、偉人あんまり思いつかんけど、カセット、古いカセットが家に実家にいっぱいあったやつを持ってきてて、うん、そのカセットをパソコンに録音できるあのやつを買ったの、
うん、
カセット入れてパソコンにつなぐと、うん、カセットの音源をパソコンに入れれる。その中に自分の子供の頃に録音した
出た
音源が出てきて、
タイムマシンだな。
そう、びっくりするよ、なんかこんなこと言ってたんやとか。
すごい、それドラえもんっぽい話やね、
う
ん、
面白い。でそのまだ4歳とかぐらいの時に、
うん、
もう筋肉マン筋肉マンってずっと言ってる。
あ、
で自分の中で筋肉マン初めて知ったのは小学校の時に漫画読んで筋肉マンを認識したと思ってたのに、
うん、
4歳の頃から筋肉マンのアニメを見て筋肉マンが好きやったらしい。どうやら
三つ子の魂100までやねん。
そう全然記憶になかったけど、どうやらそっから来てるらしい。今も筋肉マン好きなもん、それなんかな。
筋肉マンやっぱアニメから入った？
多分アニメ。
俺らな、小6の時に筋肉マンでジャンプの愛読者賞やったね、
うんうん、
それで単発で2回読み切りがあって、
うん、まだ怪獣とウルトラマンのパロディ、
ウルトラマンのパロディの時やね、うん、だから確か巨大だったような気がする。
うん、大きなってた、うん、ニンニク食べてでかくなってた。
だからね、あれよあれよという間に、うん、アニメになって消しゴムになってやな、うん、
プロレス漫画になって、
うん、ね、ほなら筋肉マンの中で好きだったのは何？
筋肉マンで好きなのは最近あのバンダイからネプチューンマンのおもちゃが出て、
あー、あのウロコのやつかな。
うん、ハルク・ホーガンにマスクつけて、
うん、
ベスト着てここにトゲトゲついて、
おお、銀色のやつか。
アニメ版はここが緑、
あ、緑や。
でトゲトゲついて、足がふわふわのファーの、ここから、あの膝から下はファーのやつを着てる、うん、体がめちゃめちゃでかくて、うん、あまりにも強すぎて、そのイギリス大会国内で戦った選手とかとこう組み合った瞬間に、うん、うわこいつらこんなに弱いんかと思って、うん、嫌になって、その超人プロレス業界を辞めて、
あ、組んでこいつは弱いって分かっちゃう。
もう組んで戦った瞬間に、あ、弱えと思って、弱え弱えって。
それ将棋で打つ前に参りましたってやつと似てるな。
そう、もう戦ってでもう嫌になって、こんな弱い奴らと一緒にやってるのも嫌や。で、うん、それがもう国民の人たちからヒーローヒーローみたいに言われてるやつと、実力の差がこんなに弱いやつらかと思って、自分が嫌になって身投げをする。で身投げをしたカバンの中で、あの同じように昔大昔にそうやって同じような境遇で身投げしたやつと出会って、うんうん、お前は今日からネプチューンマンとなるのだって言って、うん、新しく生まれ変わって、その弱い下等超人たちを全部叩き潰すっていうネプチューンマン。それが体もでかいしめっちゃ強い、
強いのに身投げして生まれ変わったと。
生まれ変わる。
お前の投げたものは金のものか銀のものかっていうのかな。
最強になって、うん、もう世直しのために降りてくるネプチューンマン。
ネプチューンマンか、
名前もかっこいい、ネプチューン。
ネプチューンはまあ海のギリシャ神話の海の神やね、
うんうん、なんか星の名前、土星、木星、
ネプチューンある、海王星、海王星やね、
海王星とか。
それは後付けだよね、
うん、多分。
惑星の名前は結構プルートとか、うん、ネプチューンとか、なんか、うん、ギリシャ神話的なものを名前付けていて、
うん、
ね、ネプチューンが、あの世に残した名言があるんだよ。
何ネプチューンって。
ネプチューンは海の神なんだけど、ネプチューンは、うん、あ、それはちゃうな、バッカスだな。バッカスという酒の神がおるんやけど、
バッカス酒の神、
酒の神バッカスっておるんやけど、うん、バッカス酒の神はなんだ、うん、ネプチューンマンは海に溺れさせるけど、
うん、
バッカスは酒に溺れさせるって恐ろしい神だって書いてあったの。酒に溺れるのは怖いな、
うん、溺れてる人だらけやもんね、まあ、この町
なんでそんな神々が変な格言残してんねん。、うん、なるほど、まあ
そう、
じゃあそういう偉人で、まあ特にはおらんか。
偉人、そうやね、おらんかな、あんまり人を知らんかったかな。なんか小学校の頃も中学校の頃もずっと勉強、学校の授業とか嫌いやったから。
そうだよね、俺も嫌いやった。
小学校の先生がすごい嫌いやった。
ああ、
あの話の分からん人やなと思って。
そうだともうダメだよ、ね、
そう、もうそこから心が離れてしまってから、もう学校はそういう先生っていうのは違うと思って、うん、でも高校の時の先生がすごくいい先生だった。ビーズの先生で、最初はいい加減な先生で嫌いやなと思ったけど、うん、あの今の京志郎の僕の好きな先生、
う
ん、
先生だね、
みたいな歌のまんまのような先生が実在しておって、
タバコ吸いながらやね、
そう、あの自分の美術室にこもって、うん、コーヒー飲みながらなんか作品作ってるっていう。
ああ、全く清志郎のいい先生だね、うん、
で高校の部活の時に僕らがワイワイ騒いで、その美術部っていう名前を借りた遊び場で美術室にみんなでワイワイ遊んでる時に、うん、別に絵描くでもなく何にもしてないのに、うん、普通に「うお、コーヒー飲むか」とかってコーヒー出してくれたりして。子供の俺らにはコーヒーがなかなか大人な感じをして好きになる、こうちゃんと付き合ってくれるっていう。
それブラック、
ブラック、ブラックコーヒーで。
ますます大人やね。
いい先生だった。
なるほど。
あ、トギトギ通信続きは、
続き、あ、いいよ。
最後ね、全部拾ったやつをお金返せってみんなに言って。
あ、それ続いてた。
あ、そ
う。OKOK 悪かった。
目印つけてんねんぞって言ったら、どれだけの人が返してくれるだろう。僕はなるべくそんなベルタを持った人に出くわしたくないし、持ちたくないな、
ないな
っていう記事ですね。
どないしてんすね。おもろいな、トギトギ通信は。
こんなことばっかり書いてます、トギトギ通信。
OK です。
はい、あと10月26日は何の日っていうのも、
うん、
今日なんか原子力の日らしいですね。
あ、そういえばな、
IAEA に加盟したんやって、
うん、
で IAEA から脱退しますって一回発表して、
うん、
でみんなをこうわーって刺すときで、
うん、
次 嘘でーすってやってみたら一回どうなるかやってみてほしいなと。
分からんな。
どういう風な状態になる。
なんて原子力発電の日？
IAEA に加盟した
日。加盟した日。
加盟して。
あ、そっか。じゃあ語呂合わせじゃないやな。
ない日ですね。あと柿の日。柿の日は柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺と正岡子規が読んだ日。
うん、
柿を食うたびにお坊さんが鐘を鳴らして、
うん、
近隣住民から苦情が相次いだ。
あ、そういう苦情の句やったの。
うん、そう、苦情です。
勉強になるわ。
はい。でもその鐘をお坊さんが柿食うたんびに叩いたっていうのはこれは捏造。ここ後半は捏造です。
うーん。
うんですね。
なるほど。ついで
こんなんですね。今30分経
過。 OK、 じゃあ
こんなもんにしておきますか。
じゃあ第1回はここまでで、
はい、
じゃあテスト終了です。
はい、ではお芝居です。
これエンディングかからんのか。
エンディングかからんのになるよね。じゃあまたエンディングは別にまたあれでできるから、
うん、
入れとくかな。